二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。3週にわたって二戸の企業十文字チキンカンパニーの宝探しを進めています。前回の放送までに会社の歴史や発展、そして地域貢献活動についてお聞きしました。最終回となる今回は社内における SDGs の取り組みについてのお話を聞いていきます。まずは十文字チキンカンパニー十文字康雄社長にお話を伺います。
社長、ちょっとですね、十文字さんで聞くのが、あとは SDGs の取り組みも、はい、よく伺うなと思いまして、はいはい、まあ、今でこそも全世界的、まあ、日本の企業も二戸の企業もいろんなところが宣言を始めているものなんですけども、はい、SDGs 宣言、はい、十文字さんのところでは どういったことを、まあ、取り組んでいくというふうにおっしゃっているんでしょうか。
まあ、宣言って言いますかね、はい、SDGs ってそんなに構えてやるもんでもないし、これを作ったか、うん、これをやったから達成したとか、まあ、そういうものではない。ただただやっぱり社会の要請にやっぱりちゃんと応えていくっていう姿勢を、やっていけば、会社のいろんなところで、やっぱりなんていうのかな、ポリシーをこう持って、うん、社会のためにっていうところのこうポリシーを持ってやることで、まあ、そういうことをしていかないと、まあ、すぐ近くのね、うん、まあ、当社は本当に地元からたくさんの方来ていただいて働いてますので、そういう方々にやっぱりこんな会社で働いてもなみたいに思われたんじゃもう どうにも存在できませんので、うん、まあ、いいことをしているっていうふうな感覚を、まあ、地元の方々にやっぱり認めていただかないと、うん、まあ、本当に会社自体生き残れない、人口減ってますからね、うん、地元ね、やっぱり、まあ、支持していただけるようなことをとにかくやっていく、まあ、そういう思いで、はい、まあ、気がついたらマイ SDGs っていう尺度で見ても、うん、ああこれはこれに当てはまる、ああこれはこれに当てはまるということで、まあ、パンフレットもねちょっと作らせていただきましたけど、はい、
でも何か SDGs のこういう項目があるから取り組もうじゃないところで、まあ、こういうことやってたらこれも当てはまるねっていう、そういう感じなんですね
と思いますね、うん、あまり意識してないんじゃないかな皆さんね。でもまあ世の中のトレンドで分かるじゃないですかね、こんなに SDGs のテレビ番組もねいろいろしてるし、はい、うん、まあ、やってますからね、う
ん、まあさっきお話しあったその地域貢献のところだったりっていうのももちろん入りますし、あとはその社員の皆さんに対しての教育のところもありますが、
はいはい、
僕個人的に社長の文具というかかな、読んでかな、新人の社員さんのところでこうお昼ご飯一緒に囲む会みたいなのを、まあ、やってるって話、あれは面白いなと思いましたね。
まあ、ちょうどそうですね、あそうか、新人さんのことについてはね、そう、うん、まあ、毎年高卒で、まあ、30人とか40人入ってきますので、はい、まあ、そういう方々入社式ではまあ形式的なことしかやりませんのでね、うん、で、まあ、ちょっとやっぱり落ち着いた頃にこの仕事どうですかみたいな感じのこう、ね、フィードバックも欲しいし、はい、まあ、そういった意味でゴールデンウィーク過ぎてから、はいはい、まあ、 世間で言えば、まあ、5月病っていうふうな時期だと思うんですけども、まあ、そういった時期にその高卒の皆さんと、まあ、食事会するっていうふうにはしてて、うん、まあ、とにかく、まあ、そういう時はね、まあ、僕は明石家さんまになったような気分で、まあ、とにかくね、楽しくこう盛り上げることに徹するんですけど、まあ、そういう時間とって、うん、まあ、ワイワイガヤガヤって感じでやってますね。
うん、ああいう食事会、社長としてもこれやっててよかったなって思うものですか？
いやまあそうですね、今の若い方々、まあ、どうやってもね、まあ、自分の子供の世代なので、もうさっぱりわからんっていう世界それをまあ再確認するっていうかな。あとなんだかんだ言ってやっぱり今の若い子たちはやっぱスマホで情報を得るし、はい、やっぱ知識はねもう全然昔より、うん、優れてると思うし、はい、まあ、心構えもねやっぱり高校でちゃんと教えてる高校、ね、中学校小学校でもちゃんとちゃんと育ってきてるんで、うん、僕は本当にいい子たちが集まってるなっていつも確認するそういう時間になってますね。
あとあれかな、その SDGs にも関連しますけど環境についてのところっていうと十文字さんのところだとそのバイオマス発電にもかかって、
はい、
まあ、そういう工場とかそういうところですかね。
まあ、今バイオマス発電は6年前になるのかな、はい、もう丸5年は過ぎましたけども、うん、まあ、順調に稼働してまして、
はい、
まあ、やっぱり燃やすのでその炉の中が結構こう壁が壊れたりする、
はいはい、
まあ、それをいかに壊さないで燃やすかっていうふうなことなんですね。で、まあ、壊れたりするとやっぱり修理しなきゃならないし、うん、で、まあ、もちろん定期的な点検もするし、まあ、そういったことにがロスの時間になるんで、それ以外の 85% とかの稼働している、まあ、24時間の365日の 85% とか、まあ、そういうのを目標にしてやってるんです。それがまあ 1% でも 2% でも上がれば、まあ、それが単純に収益になるので、
うん、
まあ、年間で8億ぐらいの売り上げの部門になるんですけど、ね、まあ、いかに壊さずに、うん、修理せずに定期点検で済ませるじゃないですか、うん、まあ、それは限りなく難しいわけですけど、まあ、そういうことでやってて、まあ、本当はスタッフの皆さんね、地元の方々ばっかりで発電の知識ある人たちってほとんどっていうかほぼゼロ、
はい、
そのプロの資格持った人は、まあ、外部からね、うん、電力さんの OB の方とか来ていただいたりしてるんですけど、まあ、それ以外のスタッフはもうついこの間まで他の鶏粉の工場で、
はい、
発酵したりする鶏粉の工場で働いてた人たちが大半ですので、まあ、そういった方々が、まあ、発電所の新しい機械にね、まあ、果敢に取り組んでやってる、うん、まあ、それが、まあ、やっと、まあ、こうペースがつかめてきて、こういうもんだなっていうふうに思いながらやれるようになってきてるのかなと思います。
バイオマス発電所のお話を聞いて非常に興味が湧いてきました。実際にバイオマス発電所の様子を見せていただきたいと思い、お隣カルマイ町に向かいました。
それでは、お隣カルマイ町の方にあります、十文字チキンカンパニーさんのバイオマス発電所に、来ております。お話を伺うのは松本所長です。よろしくお願いします。
はい、十文字チキンカンパニーバイオマス発電所所長の松本です。よろしくお願いします。
お願いします。このバイオマス発電所、もろもろちょっと伺いたいことがあるんですが、
はい
はい、まずそのバイオマス発電、これつまりはここで発電が行われているってことですよね。
はい、この場で、鶏粉を使った火力発電所という場所になります。
はい、はい、鶏粉を使ったってことなので、まあ環境のことにもいいというか循環型エネルギーっていう言い方になると思うんですけど、
は
い、
この
循環型エネルギー、まあ、この重要性というか必要性というかそういうところってどんなところなんでしょうか。
そうですね、まあ、現在の地球規模で気候変動というのが問題となっておりますよね。でその中でやはり二酸化炭素をはじめとした温暖化ガスというのが原因と言われております。はい、 で一方でですね、我々はやはり生活のためにエネルギーとか資源をちょっと使ってですね、二酸化炭素というのを排出していかなければならないということがあります。ということで、いかにあの CO2 の排出を抑えつつ生活の質を維持するのが重要かっていうのがあると思うんですね。
はい、
はい、という中で鍵となるのがやっぱ循環型エネルギーというのがあるのかなと思っております。はい、まあ、太陽光、水力、風力、そしてまあこちらにあるようなバイオマス等のやはり再生可能エネルギーというのがやはり電気を作るためにですね、実質的に化石燃料、化石燃料由来のですね CO2 排出を伴わないのがやはり強みだなと思っております。
はい、はい、
ということで、こちらはまさにバイオマス発電所ということで実質二酸化炭素を排出しないという取り組みをやっている場所になっております。
そうなんですね。はい、発電の仕組みっていうと、はい、どういうことなんでしょうか。
まあ、最近二戸管内にもかなり増えてきたんですけども、風力発電ってございますね。
大きい風車みたいなの、
はい、目立つようなところが結構増えてきたんですけれども、まあ、原理は一緒だと思います。そちらをイメージしていただくと分かりやすいと思うんですけれども、風を受けてプロペラが回ってその回転力をまあ電気に変えてるということになっております。
はいはいはい、
まあ、この発電所、火力発電所の場合も同じで、まあ、風ではなくて蒸気をプロペラに当てて回転力を得て、そこから電気エネルギーを作っているということになります。火力発電所では、まあ、蒸気を作るために、まあ、石炭だったりとか石油だったりとか、あるいはガスなどを燃やして蒸気を作ってるんですけども、こちらでは鶏糞を使っているということになります。
これがそのまあ十文字チキンさんその元は鳥なので、
はい、
まあ、ここで鶏糞っていうね、これを燃やすっていうことになっていくんですけど、
はい
はい、ここ、まあ、ポイントだなと思うんですが、
はい、
鶏糞って燃料になるんですね。
まさしく燃えるものがたくさん含まれておるので、はい、まあ、燃料となるんですね。
へ、
まあ、実は鶏糞と一口に言ってもいろんなものが含まれておりまして、
はい、
まず3割程度おがくずと言ったりするんですけれども、
はいはいはい、
まあ、いわゆる木材加工で出てきたようなのこくずを3割程度鶏糞の中に含まれているということになっておりまして、これは何かというとひよこを飼うときにですね、ベッド代わりに仕切り用という形で
のこ
くずを敷くんですね。そこでまあ、ひよこさんには生活をしていただくんですけども、うん、それがやる鶏糞として排出されるときに3割程度含まれていて、で残りの7割は糞になるんですけども、
はい、
この糞にしてもいわゆる消化しきれない飼料が残っている、
うん、
トウモロコシ等ですかね、
うんうん、
燃えるものが残っているのでかなりの熱量を持って燃えてくれるということになります。
やっぱりそこは食べたものってことですね。
はい、はい、うん、
そっか、その鶏糞単体だけじゃなくそのおがくずとかいうところも含まれるんですね。
はい、
うん、
バイオマス発電所についてさらに詳しく聞いていきたいところですが、番組は一度ここでブレイクタイムです。続きは番組後半で。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。はい、今回は先週に引き続きまして、天台寺組曲から、第2の章をお届けしたいと思います。まあ、天台寺はね、実はね組曲形式にしていまして、全部で5曲あんたあそこで作ったんですよね。第2の章はね、うつせみというタイトルなんですよね。空にね、セミと書いてね、うつせみなんですよね。間違ってね、僕ね、カラセミって読んじゃいそうになっちゃって、あれちょっと待てよと思ってね、さっき確認してよかったです。 ということで、前回のアウンに引き続いて、まあ、ぐわっとねその門を入っていきました。そこでまあデンとね、まあ、本殿が来るわけですけども、そこで、まあ、ただただこうなんていうんですかね、こう迫力とかそんなんじゃちょっとね、なんかもう少しこうひとひねりというか、なんかいろんな角度からやっぱり天台城見たいなと思って、それで作った曲なんですけども、うん、ではどんな曲か、こんな曲です。感じでね、着々と作っていっておりますので、まあ、でね、発表していくものに関してはしっかりとアレンジされたいろんな楽器が入ってね、まあ、とっても迫力あったり、こう叙情的であったり、なんて言うんでしょう、立体感のある感じになっておりますので、そちらをお楽しみにお待ちください。ということで、二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
二戸の企業十文字チキンカンパニーについて宝探しを進める今回の二戸宝探し、バイオマス発電所についてのお話を十文字チキンカンパニー環境部発電所所長の松本さんにお聞きしています。
ちょっと発電所の方についてちょっと聞いてきてもよろしいですか。
はい、
はい、今ここ狩る前にどんどん発電所が大きいですね、やっぱりね、ありますけども、はい、実は働いてる方々って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
現在27名在籍しております。
はいはいはい、さっき廊下なんかから中見たら、
はい、
パソコンずらーっとあって、でちょっとこう発電 の非資料をガーッと持ってるとこですかね、クレーンなんかも大きいのがあって、
はい、
もう本当にザ発電所って感じですね。松本さんってもともとその所長になる前もこの発電所にいらっしゃったんですか。
あ、そうですね、入社直後は本社の方にいたんですけれども、はい、まあ、そこから数年後はこちらに移籍して、
うーん、
丸6年経ったかなっていう感じですね。
あ、そうなんですね、はい、具体的に仕事の内容としてはやっぱり、はい、まあ、社長とかにお伺いしたそのいわゆるチキン産業の取り育てる用とはまた別の角度になると思うんですけど、
はい、そうですね、畑がちょっとかなり違うと思います、う
ん、
はい、
どんなことやってらっしゃるんですか。
まあ、仕事内容としてはやはり火力発電所の運転管理をしっかりやるという形なんですけれども、うん、まあ、具体的にはまあ燃料がしっかり燃えているかとか、
はい、
発電ができているかというのを監視するそして、まあ、場合によってはまあ微調整を加えていくという運転操作がメインとなります。簡単なメンテナンスですね、まあ、機械類に油を差すとか動きが異常があれば、まあ、簡便な修理をするということもやっておりますので、まあ、本当に適切に運転を継続するというのが我々のいわゆる最大の目標というかですね、仕事になっております。
なるほど、
はい、
発電所自体は休みってないんですか。
ここは365日24時間必ず運転に携わる人は在籍しております
。休みなしですね。
そうですね、交代勤務を敷いております。
へ、はい、そうなんですね。ちょっとズバリ中の方に差し迫っていくんですが、
はい、
発電っていうとやっぱり電力会社さんいろんなところあって まあ、いろんな発電の仕方があってだと思うんですけど、
はい、
僕個人としてはその鶏肉育ててるような、まあ、鶏肉がメインに扱ってる会社として発電を行うってなかなか聞かないと思いまして、なぜこの、まあ、鶏肉作ってるような十文字さんが発電を始めたんでしょうか。
そうですね、まあ、この発電事業参入をですね、まあ、決断した際の当時 の社会状況が大きく影響してるんじゃないかなと思っております。
当時っていうと
東日本大震災で、 あとはその後のですね、まあ、福島原発事故がかなりの影響を与えていたということだと思います。まあ、社会的にですね、まあ、原発によらない電源が求められていて、で当社としてすでに勉強は進めていたんですけども、すでに鶏糞をですね利用した発電っていうのはですね九州で行われていたんですよ。
で
かなり安定的な運転をできるというのは知られていて、
はい、
で一方で先ほどの社会情勢があったと、うん、で弊社は鶏糞を副産物としてですね利用できるほどの、ね、バイオマス資源をたくさん抱えていた、鶏糞をたくさん持っていたので、はいはい、1年通して結構燃やせるっていうのはかなり重要な要素だったんですね、はい、そのぐらいのバイオマス資源を持っていたので、なかなか有利な立場になったんですけれども、うん、まさにその2つのですね要素を、があったということと、あとはやはり社会的な求めの表れと思います、再生可能固定買取制度というのが成立して誕生しまして、
はいはい
はい、まあ、この成立も弊社 の発電事業参入への後押しになったのかなと思っています。まあ、資源として多くのものがあった、すでに、事業として確立した事例があった、で社会的な求めもあった、再エネ法も施行されたということで参入を決断したという形でございますね。
もろもろ重なってなんですね。
はい、
その鶏糞、はい、まあ、ここまでいろいろ話聞いてきましたけど、鶏糞ってやっぱりこう年間通して出るものとしては安定して得られるものってことですよね。
はい、
もう全然こう想像つかないですけど大量に出るんだろうなっていうふうに思いますもんね。
はい、
うん、まあ、ってなると、まあ、東日本大震災以降のことなんで、
はい、
ここ10年ぐらいの中での動きってことですね。
はい、うん、
となるとなぜ十文字さんでの発電こういうことが起きたのかなというのが非常に分かりますね。ただやっぱり日本国内でもそんなに多くはないってことなんですかね。
そうですね、あまり事例は本当に九州の南の方に数多くの事例があって、
はいはい
はい、本州ではなかなか、
あ、
ここ立った当初は本州初の発電所でした。
そうだったんですね。
バイオマス発電所と一言で聞くとですね、木質バイオ、木を燃やすバイオマスはたくさんあるんですけれども、鶏糞を燃やすバイオマスっていうのはなかなかないと思います。はい、
ですね。でこの、ま、発電所で作られた、ま、電気っていうのはこれどこで使用されるんですか。
これはですね、関東の生協さんにあるパルシステム生活協同組合連合会さんの方にですね電気を引き取っていただいているということになります。
関東、
はい、
ほうほうほうの方に電気が行くんですね。
そうですね。
へえ、はい、これもある種地域貢献というか地域から出たものでっていう回していくっていうことを、はい、その鶏肉製品としてだけじゃないやり方っていうことになると思うんですが、
はいはい、地域の資源としてですね鶏糞を使っているということになります。
ですね、はい、いや非常に今の時代にも求められているもの SDGs だなんだって言われてますけどの一つじゃないかなと思いますね。
はい、
いや素晴らしいですね。
昨今さまざまな場所で言われている SDGs の取り組みにもつながるお話です。最後に改めて十文字康雄社長にお聞きしました。
あとそういえばこれからなんですけども、
はい、
まあ、さっきも言いましたように工場が3つありますんで、
はい、
その工場の屋根の上に太陽光発電、パネルをこう敷き詰めて、 その、まあ、工場の電力として、まあ、外部から買うものを減らしてやっていこうかと。まあ、これからの取り組みになります。
はい、まだまだあるわけですね。
はい、
それで言うと最後一番大きいのはやっぱりこう扱っている鳥、
はい、
この鳥を、まあ、これも一つ命ですからね、食事、食材であって命、これ最後まで大切にっていうのも、これパンフレットも最後に締めてありますけど、
はい、
大事なとこですよね。
そうですね、やっぱり日本人贅沢ですからね。まあ、簡単にこうね、捨ててしまうみたいなことに、うん、まあ、なりがちなところはありますんで、まあ、なんとかね、まあまあ、鳥いろんなパーツがね、まあ、肉になるとこならないところいろんなものはありますけど、やっぱりせっかく育てて、まあ、鶏の命をね預かって商品にしてるのですから、やっぱり無駄なく、
うん、
まあ、ちゃんと、まあ、地元の方々がね働いた分、効率よくそうやってこうお客様に商品届けて、まあ、お代をいただいて、まあ、そういったことがスムーズに回るように、で、まあ、ニワトリに対する敬意を、まあ、失わないように、まあ、1年に1回、まあ、各部署で敬礼祭というものがあって、はい、宮司さん呼んでやるわけですけども、まあ、そういったことで思いを1年に1回忘れずにということでやってます。
うんうん、はい、やっぱ扱ってるのは本当に命ですもんね。
そうですね、うん、本当にその命、台風とかね大雪とかいろんなものがある中で、なんとかねその命をこうつないでって、病気させずに、で、まあ、なおかつ工場では、まあ、鮮度が悪くならないように、まあ、温度管理をしっかりして、衛生管理もしっかりしてお肉にするっていうこと、まあ、本当に地道な世界なんですけども、それができるっていうことは、本当に我々の一番の生命線じゃないかなと思ってます。
ですね。
はい。
これはもう消費する我々もですね、その、まあ、地元の地元産のお肉いただくっていうのも大事だし、それを大切にいただくっていうのも大事だなと思いますね。
はい。ありがとうございます。
3週にわたってお送りした十文字チキンカンパニーの宝探し。非常にたくさんの宝があったと感じています。美味しく鶏肉をいただく、今日も当たり前にいただける幸せをかみしめようと考えた宝探しでした。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp。 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、0195-23-8784番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。